おはようございます。寒くなってきました。どうか、体調を守られますように。イザヤ書の、一章ずつの、学びは先週で終わりましたけども、そういえば全体を最初に紹介してなかったなということを思い起こしました。来週からダニエル書に入っていこうと祈っています。今日はイザヤ書のまとめと、イザヤ書にあるキリストの預言を全部挙げるとですね、また数週間かかりそうなので、クリスマスを控えてキリストの誕生の主だった預言の三つの言葉を改めて確かめていきたいと願っております。イザヤ書の冒頭一章を開いていただけますか。一章の一節から二十節を読みしてイザヤ書を思い起こしたいと思います。イザヤ書第一章一節から二十節。アモツの子イザヤの幻。これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。しかしイスラエルは知らない。私の民は悟らない。あなた方は反抗に反抗を重ねて、なおもどこを打たれようというのか。頭は残すところなく闇、心臓もすべて弱っている。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は火で焼かれている。土地はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人に破壊されたように荒れ果てている。もしも万軍の主が私たちに生き残りのものをわずかでも残されなかったなら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていたであろう。あなた方の多くの生贄は私にとって何になろう、主は言われる。私はお羊の全焼の捧げ物や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それは私の忌み嫌うもの。新月のお祭り、安息日、会合の召集、私は不義と清めの集会に耐えられない。あなた方が手を伸べ広げて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを多くしても聞くことはない。 あなた方の手は血まみれだ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごを正しく裁き、やもめを弁護せよ。はい。じゃあ、18節お願いします。はい。あなた方はもし喜んで聞こうとするならこの地の良いものを食べることができる。ご一緒に。はい。しかしもし拒んでそばくくなら剣に食い尽くされる。主の御口がそう語られる。天の父様、改めてイザヤ書を振り返ってみます。この長い予言の中に聖書の教えのすべてが詰め込まれているような書でした。どうか振り返り、またよりよく親しんでキリストの予言にも心を向け、そして死を待ち望む心をどうか私たちが整えられるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イザヤ書の冒頭には大変厳しい言葉が語られています。ここに冒頭の一節に幻とあります。イザヤは言葉だけでなく幻、目の前に神様の見ているこの世界の状況、そしてやがて起こること、それを視覚的にも示されながらイザヤは書き送ります。聖書の予言はあらかじめではなく預かるという漢字が当てられています。もちろん将来のことも神様が示して語ってくださっていますけれども、基本は神様が授けた言葉を語る、あるいは記すのが預言者の働きで、神様は預言者たちを召し出され用いられます。預言書の時代というのは、イスラエルがだんだんと混迷していき、やがて滅亡していく困難な時代に書き送られました。預言者は聖書の初めの時から神様の言葉を預かってきましたけれども、聖書の区分の中で預言者の名前が記されて集められた預言書は、国が困難の時代、国が分裂してどんどんと崩壊に向かう時代に、まず神様が、ご自身に立ち返り信仰を回復するようにという警告があり、そして、それに聞かなければ裁きが来る、もし立ち返れば回復するという救いの警告と招きがされます。さらにこのイスラエルは 滅亡に向かっていくんですけれども、その先に神様は回復の時を与え、そして救い主を送って神の国を完成する、このように罪と救いと、そして神の国の完成について、まあ、一つの預言書が全部イザヤの書のように網羅しているわけではないんですけども、それらの要素を預言者は預かって語っています。そして、預言書を読むときには、その背景である歴史が歴史書に記されていますので、まあ、それを背景にしながら、歴史書にここに出てくる預言者の名前も記されていますので、まあ、記されてなかったらどの国どの時代かというのは内容で判断するしかないんですけども、ともかくイスラエルの歴史でどんな状況にあるかということを把握すると、預言書の内容が具体的によりよく理解していくことができます。さて、預言書で大抵はそれを預かった人の名前が記されています。そしてそれが書物の名前になっていくんですけども、一章の一節、ここには、預言者の名前と彼が仕えた国と、そしてどの王様の治世において語られた預言であるかということが明確に記されています。アモツの子イザヤの幻と冒頭にあります。そしてこれは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタムアハズ、ヒゼキヤの時代に見たものであるとあります。ここにイザヤ書の背景が明確に語られています。ユダとエルサレム、つまり分裂した中での南王国について、イザヤは、まあ、そこを背景としながら、予言しました。時代は、4人の王にわたる長い時代です。比較的、信仰的な王ですけども、晩年に高ぶってツァラートに侵されてしまったウジヤ、そして、まあ、彼がウジヤ王が隔離されている中で執務を取り、短い期間ですけども王として仕えた王子であるヨタム、彼は信仰的ではありましたけども、それほど采配を払うほどの力はありませんでした。そして、だんだんとアッシリア帝国が、強くなっていき、エジプトと、対立して、両者の狭間にあるイスラエルの、国は、翻弄されている状況にありまして、アハズは特にこの二つの列強、また強国であるアラムに気を使いながら、国を守るという中で優柔不断な、王でした。またご機嫌を、取ろうとして、それぞれの国が拝んでいる神々を持ち込んだ王でもありました。 そんな中でヒゼキヤ王に引き継がれていくんですけども、ヒゼキヤは信仰的な王として有名で、国に持ち込まれた偶像を取り除くために熱心でしたし、また熱心に諸外国に対抗しようと国を備えさせました。それにイザヤも協力しており、二人は二人三脚のように国を守っていきます。まあ、そんな中でアッシリア王国が強大になり、ついにエルサレムが包囲されるまでになります。まあ、あの陸続きの地域でして、これまでも敵国が攻め込んできてまた去っていくということは聖書の歴史ではたびたび起こったんですけども、もう国のほとんどを占領されるような危機の中でヒゼキヤは信仰によって立っていきますけども、ますます情勢は困難になっていくという状況でした。約50年間にわたってイザヤはこうして国に仕えながら予言してまいりました。まあ、イザヤの人物像については、まあ、王様と近い関係にあった、また神殿に近い関係であった預言者だということははっきりしてるんですけれども、そのエレミアとかエゼキエルみたいに職業は書かれていません。このエレミアやエゼキエルは祭司だということが明示されていますけれども、イザヤは祭司のようですけれども祭司とは記されていません。まあ、神殿に仕えていた、そこで幻を示されたということがありましたので、おそらく祭司ではなかったかと言われています。また伝説といいますか、他の書物の記録では、まあ、王家の系類だったということが記されています。そして、家族としては、同じく預言者である女性と結婚し子供を設けていたことが記されています。預言者の預言を託した名前をこのインマヌエルの預言の中で子供たちに つけていますね。まあ、そのような人物でした。ではイザヤ書全体がどんな流れかということを少し振り返りましょう。イザヤ書は39章まで、そして40章以降と内容が少し変わっています。40章以降はもちろん当時の切迫した状況も書かれているんですけれども、神様の救い主がどのような働きをするか、また時代がどうなっていくかという、まあ、終末に向けて救いと裁き、神の国の完成に関する予言が、 週末に向けて黙示録にこうする形で書かれています。そして前半の1章から39章なんですけども、そこでは、裁きと、そして当時のイスラエルの悔い改めを説く予言が主だっています。先ほどお読みしました冒頭のところで、イスラエルの主を忘れ、主に逆らい続け悔い改めようとしない、形だけは整ってもそれは決して主に喜ばれる礼拝ではないということが繰り返し記され、また悔い改めるように、先ほども読みましたように招きがされています。1章から12章の部分は、この、罪の指摘と悔い改めの招きがされている中で、6章では神殿で死の幻を見て改めて清めていただき、メッシュを新たにするという、ウジヤ王が死んだ時に起こった出来事が記されており、次の王のアハズ王の時にインマヌエルの予言が、大国の狭間で動く王に対して印として諸女が身ごもって男の子を産むという印が与えられました。これがやがてキリスト誕生の予言となっていきます。13章から23章は近隣諸国への神様の見方、その罪の指摘と裁きが告げられています。アシリアだけでなく、その後に起こる諸帝国までも予言しております。そしてそれらすべての教国も主に裁かれて滅亡することが予言されています。そんな困難な状況で翻弄されるイスラエルの国ですけども、24章から35章では裁きの後救いが来ることを明確に伝えています。35章開いていただけますか。これはメシアのもたらす平和について語っていますね。ちょっと読んでみますね。イザヤ書35章を1節から7節。荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせる。盛んに花を咲かせ、歓喜して歌う。これにレバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向が授けられるので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神が、復讐が、神の報いがやってくる。神は来てあなた方を救われる。その時目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは足やパピルスの茂みとなる。このように救いが 音の喜びと希望が描かれています。36章から39節は、39章まではヒゼキヤ王の時代、アシリア軍に包囲された中で、エルサレムが包囲された中で、ヒゼキヤ王は必死に信仰に立って耐えていくんですけども、祈りの要請をされたイザヤは、主が、ユダエルサレムを救い、アシリアの王を撃たれることをですね、明確に予言して、その通りになったことが、歴史書と同じような形で、出来事として記されています。こうして前半部分が終わるんですけども、40章から66章は、先ほど説明させていただきましたが、40章を開いていただけますか。1節から5節、イザヤ書40章1節から5節。慰めよ、慰めよ、私の民よ、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。その苦役は終わり、その咎は償われていると。そのすべての罪に変えて、二倍のものを主の手から受けていると。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。すべての谷は引き上げられ、すべての山や丘は低くなる。曲がったところはまっすぐになり、険しい地は平らになる。このようにして主の栄光が表されると、すべての憎なる者がこれを見る。まことに主の御口が語られる。福音の新しい時代の予言が展開しています。またそれに遡って、主のしもべであるキュロスがイスラエルを捕囚の地から救い出してエルサレムの神殿を再建させるという予言が記されています。そしてこのキュロスの働きは、罪から救い出して神の生ける神殿である教会を築く救い主キリストの予言につながってゆきます。真の主のしもべは神の御子救い主でした。自ら苦難を負って人々の罪をあがなう53章の予言、そして主の御心を成し遂げて天で取りなすキリストの働きが明確に予言されています。そして56章から66章は、当時の形骸化したイスラエルの信仰の働き、形骸化した礼拝を責めた後、それに代わる終末の新しいエルサレムの誕生、そして新しい天と新しい地がもたらされ、主に喜ばれる高価の礼拝が捧げられることを予言しています。それは黙示録の21章22章につながるものです。こうして、罪の指摘と救いの約束、それは旧約聖書新約聖書に、こう応する、不思議な数の一致がありまして、もともと聖書は小説と分かれていないんですけども、神様の摂理でしょうか、旧約聖書の 旧の書物にこうしてイザヤ書の前半部分は39の章に分けられており、新約聖書の27章にこうして27章の書簡にこうしてイザヤ書の後半部分は27の章に分けられました。そして両者合計すると聖書の書簡66巻、そしてイザヤ書の66章がこうしています。欄外中に書きましたけども、そういう意味で聖書が花開いた、聖書の花である書であるとか、また第5の福音書とキリストを明かしているとも呼ばれている書物です。さて、先ほど、の予告しましたようにイザヤ書のキリスト誕生の予言、有名な予言が、まず主の枝というダビデの子孫から救い主が誕生することが記されています。イザヤ書4章の2節から6節、開きますね。拝読いたします。イザヤ書4章2節から6節、その日主の若枝は麗しいものとなり栄光となる。地の果実はイスラエルの逃れの者にとって誇りとなり輝きとなる。シオンに残された者、エルサレムに残った者は聖なる者と呼ばれるようになる。皆エルサレムに生きる者として書き記されている。失礼します。主が裁きの霊と焼き尽くす霊によって、シオンの娘たちの汚れを洗い落とし、エルサレムの血をその町の中から洗い流すとき、主はシオンの山のすべての場所とその会合の上に、昼には雲を、夜には煙と燃え立つ火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に覆いとなり、その仮用は昼に暑さを避ける影となり、嵐と雨から逃れる酒どころ、また隠れ家となると。若枝。新たな命が息吹くその子孫は、強い民を生み出します。そして主の臨在のもとに主の栄光を表して行きます。若いだという言葉は他の預言書にも記されています。救い主は若い枝として芽生え、そして民を新しくします。七章の十三節と十四節をもうすでに見たところですけども拝読いたします。イザヤ書七章十三節14節、イザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすことで足りず、私の神までも煩わすのか。 すでいえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。印を見ないと信じられない、まあ、それはイエス様の時代のユダヤ人もそうでしたけども、主ご自身が印を与えると宣言されました。まあ、この、予言の言葉を聞いてアハズ王はこれはいけないと、はっとして、そのように主が、激しく望んだら自分はどうなるんだろうかと、恐れて、躊躇するんですけども、神を煩わすような不信仰、不従順を主は清めます。信仰を呼び覚ますために証拠を示すというのです。見よ、処女が身をもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。このことが起こり得ないことが起こることを主は告げました。そして実際にヨセフの言い名付けのマリアから救い主、神の御子が誕生いたします。インマヌエル、インマ、これは共に、ヌは私たち、エルは神です。神が私たちと共にいるという名前を体現する、本当に神が人となって私たちと共にあることを、御子はもたらされました。この予言の不思議な言葉にかけて15節以降ですね、この世界情勢、緊迫した状況がどうなるかということをイザヤは語ります。子供が生まれようとしている。そして子供に、まあ、理性が宿っていく状況は、まあ、3歳頃でしょうかね。その前に、王よ、あなたが恐れている二人の王国は滅んで、王の土地は見捨てられることになると、だから恐れるなと告げているのでした。しかしながら、アッシリアの王が驚くべき支配を広げる。そして、諸国をカミソリで、ヒゲを剃るように、また頭を剃るように、蹂躙すると、予言され、それが、成就していきます。同じように神様の言葉は、この救い主の誕生と、また救いと裁きにおいても成就していくのです。このインマヌエルの予言が、確かに乏しい中での誕生 でしたけども、まあ、心温まる温かい光景を、私たちは想像することはできるんですけども、子供の誕生はどんな時にも嬉しいことではあります。しかしまた、救い主はこの世の争いの中で、まず命を狙われて逃亡しなくてはならない、また幼子たちが虐殺されるということが起こりました。この後も世界情勢は困難が続いていきます。そんなただ中に主は弱い姿で、幼い姿で御子をこの世に送られ、そして苦しみの中で共にいて救いをもたらす働きを、ご自分の命を犠牲にして確立されるのです。神様は告げた通りになさります。この御業が確実になることについて、イザヤ書は9章でこう告げています。この9章の予言も6節7節はこの章の流れに置くとですね、救いの希望とともに困難な状況があることを踏まえた上で語られています。一節から七節をお読みします。イザヤ書九章一節から七節。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。あなたが彼が負う首輝きと肩の杖、彼を追い立てる者の鞭をミディアンの火になされたように打ち砕かれるからだ。まことに戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。以前は、すでに当時、北王国は諸国に蹂躙されて、戦乱の中に巻き込まれ、またやがて滅ぼうとしていました。そしてイスラエルに住んでいた民は諸国に捕囚となり、またアシリアはそこに外国から連れてきた者たちを植えました。なおも戦乱がこの地に繰り返されます。エルサレムから遠く北に離れたガリラヤ地域はこうして辛い歴史を重ねていきますけども、9章の一節の最後の行、異邦の民の ガリラヤは栄誉を受けると、キリストの主だった働きの場所は、ガリラヤ地域でした。そこでキリストは多くの救いの御業を成して行かれます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアと福音が広がって行きます。神様はそこから世界に向けて救いを広げて行かれるのです。そして罪の支配を打ち砕いて行かれます。まあ、そんな背景の中で6節7節が語られました。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられると、このお方に権威が与えられます。また慰めの言葉が与えられます。授けられて私たちを支配し、そして私たちを慰めます。この方は力ある神ご自身です。しかも永遠の父のように、御父の技をなされます。そして平和の支配者として世界になお君臨し、完成に導かれます。それは永遠に立っていく国です。それはダビデの王座に約束されたものです。その裁きと支配は義による支配です。そしてこの救い主の神の国は永遠に立ち続ける、そう予言されています。神様は熱心に私たちの救いのため、完成のために今も労してくださっていますので、心を強くいたしましょう。ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまでとある通りです。クリスマスの時期にこの幼子として誕生された御子が私たちの救い主であることを改めて知り、そして証ししていきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、救い主を愛する礼拝を通して、キリストの福音を私たちが力強く証しし、また刈り取ることができるように、どうかこの季節教会を豊かに持ち祝してください。私の祈りが成就するクリスマスとなりますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。